礼拝神の学び、修法の理念でありますが、実証の説教について少し時間をとって学んでいます。私が新学生の時の、説教学という科目の授業でこういう議論をしました。仮にここに教理的に正しいその説教がある、その説教を例えばテープに録音しておいて、いくつかの教会の礼拝で用いたとしたら、その説教は有効であるかどうかという問いを教授が立てられました。結論として、もちろん有効ではないとは、有効でないとは言えない、しかしそれで十分であるとも言い切れないというものでした。なぜかというと、 A という教会と B という教会があるとすれば、その2つの教会は歴史も異なるし、教会のカラーも異なりますし、当面している課題も異なります。そして聖霊なる御神は A 教会と B 教会をそれぞれの仕方で生かし導いておられます。あるいは A 教会には C という説教者が立てられており、 B 教会には D という説教者が立てられていて、彼らはそれぞれの教会員と共に主の日の礼拝を捧げ、6日間の日々にあっても教会員たちと共に生きています。それぞれの教会に与えられている喜びや悲しみ、苦悩、戦い、こうしたものを教会員と共に担っています。まあ、そうした形で聖霊は教会を生かしておられるわけです。そうであるとすれば、ちょっとやっぱりテープの録音では足りない。仮に2つの教会で全く同じ聖書箇所で説教がなされたとしても、おそらくその説教は全く同じものにはならないはずです。全く別の結論が引き出されるということはないにしても、A 教会には A 教会、 B 教会には B 教会にふさわしい仕方の説教がなされる。このように聖霊が説教者 C と D とお持ちになるのではないか、そういう結論でありました。今朝はマタイによる福音書の24章15から28節に聞いてまいります。この世の終わりはいつ来るのか、またこの世の終わりの来ることを示す印はどのようなものか、弟子たちがそのようにシューイエスに問うて、シューイエスが24章 4節以下で答えておられるわけです。すでに私たちはその御言葉14節までの御言葉に聞いてきたわけですが、今朝の15節以下では主イエスは預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つ、その時のことについて語っておられます。そしてその時には21節、世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来ると主は仰せになります。恐るべき破壊者、これは、真理の破壊者、救いの破壊者、信仰の破壊者です。そのものが聖なる神のいます場所に、まあ神殿の崩壊ということも話題になっていましたから、神殿というふうに解釈することができるかもしれませんが、必ずしもそのエルサレムの神殿ということだけでなくてもその場所を考えることができると思いますが、ともあれその聖なる場所にそのものが神に代わって立つ、そして真理、救い、命、信仰を破壊する。ですからキリストを信じる者たちにとってこの存在は最も大きな敵であります。この破壊者によって教会とキリスト者たちに最も大きな、かつて経験しなかったような苦しみがもたらされる、そのように主は言われるのです。そしてその恐るべき破壊者は世の終わりに 決定的な仕方で現れるわけですが、しかしその先触れのような存在がこれまでの地上の歴史の中にも現れてきたということを主は示しておられるわけです。ここに言われるのは預言者ダニエルの言った破壊者です。つまり旧約聖書の時代にもすでに預言者ダニエルの時代に世の終わりに現れる憎むべき破壊者の先触れのような存在がもう現れていたということです。ですから主イエスは読者は悟れとおっしゃった。つまり私はダニエルの時代のことを言うのだというのです。ダニエル書の11章31節にこのようにあります。彼は軍隊を派遣して砦すなわち聖女を汚し、日ごとの供え物を廃止し、憎むべき荒廃をもたらす者を立てる。実際にはこの出来事はシリアという国の王が今からシュエスの時代から百数十年前に起こした出来事であります。シリアの王がエルサレムの神殿の祭壇の上に偽りの神々の祭壇をしつらえて、神の選びの民イスラエルの人々にその偽りの神々を拝むように強制して、そして十回の第一回、私の他に神があってはならないというその信仰のゆえに、その御言葉に従うゆえに、この偶像の神々を拒むことをしなかった人々を激しく迫害した、こういう出来事です。この出来事は当時のユダヤの人々にも知られており、主イエスの弟子たちもよく知っていた。だから主イエスは読者は悟れとおっしゃったのです。でこのような例、具体的には王や権力を持つ者たちが神がかって神の座について、キリストを信じる者たちを、あるいは教会を迫害するという例は枚挙にいとまがないのです。聖書の中にも見られます。例えば同じダニエル書の3章には、バビロンの王ネブカドネザルが自分を神に祭り上げて巨大な金の像を作り、これにひれ伏して拝むように命令したということが記されています。旧約聖書の時代だけではなく、新約聖書の時代に入ってからもそうしたことが起こるわけで、しばしば起こったわけです。新約聖書の教会とキリスト者たちにとっては、その世の終わりの日に現れる憎むべき破壊者の先触れはローマ帝国の皇帝でした。当時はローマ皇帝自身が礼拝の対象、アラヒト神でありました。そしてローマ皇帝はキリストの座に自分が座り、自分を礼拝しようとしない者たちを迫害したわけです。そこでも多くのキリスト者たちが第一回を守り抜く信仰を問われたわけです。今朝の主イエスの御言葉、このマタイによる福音書の御言葉は、まさしくそうした状況のもとにあったキリスト者たちに向けて語られた御言葉であるわけです。さらにその後の教会の歴史の中で、古代から現代に至るキリスト教会の歴史の中で、やはり終わりの日の憎むべき破壊者の先触れのような存在が世界の至るところに現れて、教会に大きな苦しみをもたらしてきたわけです。第二次世界大戦下のドイツでもそれが起こり、同じ時代の日本でも同じことが起こりました。つまり憎むべき破壊者の問題は決して遠い昔のマタイによる福音書の時代だけの問題ではなくて、あらゆる時代の教会にとって極めて切実な問題であり、それは私たちの時代においてもそうであるということであります。そうした王や権力者たちは終わりの日に現れる憎むべき破壊者そのものではないわけです。 あくまでもその先触れに過ぎないのです。憎むべき破壊者はまだ来ていない。終わりの日に現れるわけです。そして主イエスはその時に備えなければならないと仰せになります。教会とキリスト社は世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来る。その時に備えなければならないのです。ではその時のための備えとは何でしょうか。ここで主イエスは二つのことを教えておられます。一つは逃げることです。脇目も振らず一目散に逃げること。主イエスは憎むべき破壊者が現れたなら身を挺して戦えとはおっしゃっていません。逃げよと言われます。なぜなら憎むべき破壊者は手ごわく、その力は誠に大きい。誠に立ち向かったなら勝ち目はない、ひとたまりもないからです。ですから逃げることが命を守る手立てとなる。逃げることによってあなた方の命は守られ全うされると主は仰せになります。しかもすぐさま逃げなければなりません。一刻も猶予もない。主イエスはユダヤにいる人々は山に逃げなさいと仰せになります。山は町中よりも安全な場所です。町中は日常生活の場ですが、山は緊急避難所です。屋上にいる者は下に降りるな、これは家の中に入らないで非常階段を伝って飛び降りようということです。家にあるものを取りに帰るゆとりもないし、畑にいる者が上着を取りに帰るいとまもない、それほど事態は切迫しているということです。それからそれらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だと主は言われます。つまり身軽ではないので速やかに逃げることができない、逃げ遅れるからです。またそのことが冬に起こらないように祈らなければならないと主は言われます。冬は寒く食料も乏しいので凍えて死んだり飢え死にしたりすることが起こりうるからです。さらに安息日に起こらないように祈らなければならないと主は言われます。岐阜の教会でも戦時下の最も信仰の試される、そうした時期にも礼拝の灯火が灯しされ続けたということを伺っていますが、安息日にそれが起こったらもし礼拝にとどまったら逃げ遅れる。いずれにしてもその日が来て憎むべき破壊者が現れたなら主イエスを信じる者たちは速やかに逃げなければならない。命を守るためにであります。真理の道を守るために、救いを手放さないために逃げなければならないということで、創世記を午後の礼拝で学んでおりました。創世記に記されている一つのエピソードが思い起こされます。神様がソドムという町をそのあまりの罪深さゆえに硫黄の火を降らせて焼き滅ぼそうとされた時、神様はアブラハムの甥であるロトとロトの家族を救おうとされてこうおせになりました。命がけで逃れよう、後ろを振り返ってはならない、定地のどこにもとどまらず山へ逃げよう、さもないとあなた方も滅びることになる。しかしロトの妻は後ろを振り返ったのです。滅ぼされようとしているソドムの町と、そこにあった自分たちの住まいと、そこに残してきたお金や財産や宝石に後ろ髪を引かれたのでありましょう。ともかくロトの妻は後ろを振り返った。そうするとその場で塩の柱になってしまった。 とあります。ジョン・バニアンという人が天の歴程という有名な物語を書いています。これは信仰者の歩みを巡礼の旅になぞらえた物語です。キリスト者という名前の主人公が滅びの町を逃れ出て、途中落胆の沼や困難の山、死の谷、虚栄の市、疑いの城、歓喜の山といった場所を通りながら天の都に迎え入れられるという筋です。この主人公が滅びの町を逃れ出る時の場面は忘れがたいものです。彼は目を閉じ、両手で耳を塞ぎ、永遠の命、永遠の命とつぶやきながら走っていくわけです。このように脇目も振らずに永遠の命を目指して走る信仰の姿勢が私たちすべてのキリスト者たちに求められているわけです。使徒パウロは見えるものはやがて過ぎ去るが、見えないものは永遠に続くと語っています。私たちは日々目に見えるさまざまなものに取り囲まれて生きています。さまざまな誘惑にもさらされています。しかし目に見えないものをいつも主体に求め、そこに究極の希望を置いて生きることこそ終わりの日の備えであるということを覚えたいと思います。私たちの本国は天にあるのだということを覚えたいというふうに思います。おそらくこの世の人々はこのような生き方はできないと思います。キリストを知る者だけがそのような生き方を成し得るのだと思います。憎むべき破壊者の出現に備えるもう一つの備え、二つ目の備え、それは見分けることです。終わりの日が迫ってくるとさまざまなことが起こります。終わりの日が近づいている印として主はこの前のところで戦争や地震や飢饉といったものを挙げておられました。こうしたことが起こってくると世の中は当然混乱します。人の心も荒廃して、人々は大きな不安に駆られるわけです。そしてそうした人々の不安や恐れにつけ込む人々も現れてきます。こうした者たちもまたあの憎むべき破壊者の先触れです。それは24節に言われる偽メシアや偽預言者たちです。彼らは誠に厄介なことでありますが、人々を惑わすのです。なぜかというと大きな印や不思議な技を行うからです。この大きな印や不思議な技は誠に人間を惑わすものです。そして多くの人々とともにキリストを信じる者たちにも惑わされるものが出てくるというふうに主は仰せになるんです。これも現代の日本でも起こっていることではないかと思います。現代社会の誠の不安定なありようの中で、あるいは人間関係の中で、少なくない人々が偽りのメシア、カルト的なグループに引き入られています。巧みな言葉や見せかけの救いの言葉や技により、命や財産や自由を奪い取られています。教会は目覚めていなければなりません。なぜなら終わりの日の備えは真理と偽りとを見抜くことだからです。誠の救いと偽りの救いとを見分けることだからです。そのために私たちは一人一人研ぎ澄まされた霊の眼差しを持たなければなりません。霊的な感覚を磨かなければなりません。そうした修練をなす必要があります。主イエスが語られた御言葉を思い起こしたいと思います。12章39節と16章4節で主は同じことを語っておられました。 横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。預言者ヨナの印の他には印は与えられない。ヨナの印とは何でしょうか。イエス・キリストの十字架とよみがえりの御業です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にあったように、主イエスも十字架に死なれ葬られ黄泉に下られました。死の支配のただ中に身を置いておられました。そして主は三日目に復活されました。ヨナが死から命を得たように、主イエスも死の闇の支配を打ち破り、死に勝利をされて復活の命の光のもとによみがえられました。これがヨナの印です。ヨナの印とは死と命の印です。死を超える命、救いの印です。ここに誠の命があり、ここに誠の救いがある。そのことをキリストを信じる者たちは知らされているのです。ヨナの印を見分ける、誠の救いと命をもたらす印を見抜く、そこにしっかりと立つ。時代が移り変わろうと、世の中に何が起こってこようと、この印のもとに立ち続けるということ、これが終わりの日の備えであります。そして主イエスはここで終わりの日のご自身の再臨についても語っておられるわけです。私たちが使徒信条において告白することです。主は賢いより来たりいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。創立60周年の記念宣言、終末の希望についての信仰の宣言は、この主イエスの再臨こそ私たちの最大の希望であると語っています。そのことについて主は言われます。27節、稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るから。偽メシアがや偽預言者たちがそこかしこに現れ、その人々はメシアは荒れ野にいるとか奥の部屋にいるとか言って触れ回るようになる。だけれども信じる者たちは欺かれることはないと主は言われます。なぜかというと、主イエスの再臨は誠に明瞭な出来事だからです。主イエスの再臨ということによって、偽メシア、偽預言者たちと誠のメシアとは明らかに見分けがつくからです。誠のメシアは、人の子は、すなわち主イエスは、稲妻が東から西へひらめき渡るように来る。稲妻が東から西へ水平にひらめき渡る。その輝きは誠に鮮やかである。まばゆいばかりに鮮やかである。それゆえ人の子が、主イエスが来られたならば、誰の目にもそれは明らかにされる。だから惑わされることはない、そう主は言われます。逃げるということにもう一度戻っていきたいと思います。私たちは速やかに逃げなければなりません。一目散に逃げなければなりません。では逃げるべき場所はどこでしょうか。自分たちが作った避難所でしょうか。人の手になるシェルターでしょうか。あるいはカルトと呼ばれるグループの教祖たちもしばしば山に逃れようというわけです。この世の終わりが来たら、もうこの世での生活には意味はない。だから家も財産も捨てて、この世の生活を捨てて山にこもれというのです。それが私たちにとっての逃げるということなのでしょうか。そうではありません。イエス・キリストこそが私たちの逃れ場、酒どころであります。地上の災害に備えることにまして、私たちにとって重要なのは永遠の命を得るための備え、魂の救いを確保するための備えです。 脇目も振らずにキリストの身元に向かって走る、ヨナの印のもとに逃れる、これが私たちの命を守る。今私たちがキリストにつながっているならば、今私たちがキリストと結ばれているならば、今私たちがキリストにあって生活をしているならば、私たちは大丈夫であります。祈ります。主なる御神様、とこしえの命と誠の救いはあなたのもとにあります。あなたは私たちの一人一人をも命の書に書き記してくださっています。この恵みと祝福とをしっかりと握り、あなたを逃れ場とし、終わりまで命の道を歩み通すことができるように私たちを守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。